皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。どう考えても無理あるね
いやまあちょっと遅れたね、この配信今日もちょっと遅くなってるわけですよ。
はい。
この1月26日日曜日配信のこの第39回が配信遅れてるんですけれども。
うん。
ちょっと遅れた原因をちょっと皆さんにお話ししようと思ったんですが。
みんななんとなく察してるよ、この空気感。
本当？ちょっとね、俺ちょっと忘れん坊で、ちょっと俺自分がかかった病気の名前をちょっと忘れてしもうたんやけども。
もう我が家ではホネスト死ぬんじゃねえか説が流れてたよ。俺死ぬのかな、この子って思いが。
まあ年末から、もうことあるごとに風邪をひいてきた私なんですけど。
はい。
ついにですね。
うん。
そのトップオブトップのインフルエンザにかかりまして。
もうすごいね、ちょっとちょっと。
いやマジでね、一番最初子供がかかったんですよ。
うん。
多分保育園からもらってきて、
うん。
でなんか月曜日にね、
うん。
あもうこれ高熱出てるわと、あもう保育園行けないじゃん、これもう一週間行けないなと、
うん。
でまあ5日間この平日どっちかが対応しなきゃいけないわけですよ。
うん。
で。まあ、両方仕事があるし。
うん。
で、まあ、行かなきゃいけないっていうのもあるしね。
うん。
で、まあ、妻が行ってる時は僕が家にいてっていうようなことを、最初やってたら、まあ、妻の方がちょっと忙しかったりするんで、
うん。
こう、妻が外出して、息子と二人きり、みたいな。その時間の間にですよ。
うん。
まあ、まんまとかかりますね。でも、子供の熱は、まあ、1日2日ぐらいで薬ですぐポーンとなくなって、
ほうほう、
解熱後3日経ったら、まあ、ようやく診断書もらって来週から行けるようになるんですけど、
うん、
僕まあ木曜日あたりに高熱が出ましてね、
うん、
あこれもうその水曜日のもう深夜の時点でやばかったの、あこれもう多分上がるな熱と思って、う
ん、なるほど。
で木曜朝開けたらもうやっぱりもう8度後半で、
うん、
もう体しんどくて、
うん、
節々痛くて、
うん、
あこれインフルやなみたいなちょっと病院行ってくるわと思って外出たはいいけど、なんと最寄りの内科も耳鼻科も木曜休診っていう、ね、
あーちゃー、
あもうこれもう俺終わったなでもうそれで隣の駅のね、まあ行ったことある病院に行って、
ああ
もう速攻ですよ。あの鼻に突っ込む検査薬突っ込んでさ、うん、5分ぐらいしないと結果出ないんでって突っ込んだその看護師さんがさ、
うん、
20秒ぐらいで、あ、結果出ましたみたいな。早くねみたいな。あ、ええですねみたいな。
へぇ
ー。いや、まあそんなこの一週間を送ってましたよ、本当に。
まあでも、そうは言ってもその説明だけだと、
うん、
インフルかかって遅刻で済むのっていう感じになるわけじゃないですか。
あ、配信がね。
そうそう、だって遅刻レベルなんだってなるじゃない。
いや、本当は休もうと思ったのよ。本当はもう、さすがにちょっと今週撮るの、あれかなと思ってたわけ。で、連絡したのも、小平さんに連絡したのも木曜なのよ。
そうだね。
高熱が出てる時に、
うん、
いや、もうこれはもう俺ほんとしんどいから無理と思ったわけ。
ああ、これは終わったなって思った僕も。
もうだから今まで休んだことあるのは、もう本当に災害の時と俺の腰痛の時ぐらいなのよ。いや、マジで。これはもう、それに匹敵するなと思ったんだけど、
はいはい。
思ったんだけど、
十分してるわ。
いや、意外と回復したなと。
あ、じゃあ一応この今収録者の日曜
っ
すけども、
そうそう、日曜まさに取って出しなんですけど、
うん、
あ、これ今日はいけるじゃんと、
ギリ稼働範囲だと。
そうそうそう、もうだって昨日も別にもう子育て普通にしてますし。
なるほどね。
まあ、子供から移ってるから子供に移り返すことはないだろうしね。
まあそうだね、抵抗力高まってるだろうしね。
そうそう、しかもまあ僕も 薬1日で解熱して、うん、もう昨日で2日目に入ってたんで、
うんうん、
まあ別に元気だったし体。
なるほどね。
あ、もうこれ普通に子育てできるってことは、まあ収録できんだと思って。
なるほど。
急遽小平さんに明日できますっていう。
もう一方その頃我が家ではですね。
ほう。
土曜日、まあ、いつも夜僕は配信準備とかするんで。
ああ。
夜中寝る前ぐらいにこう、11時何十何分だ、そうそう配信準備しなきゃみたいなこと言い出すんです
けど。これね。うん。
今日はその感じがないねと、嫁さんに言われて。
お
う
お
う。あ、そうなんだよ。ホネストインフルになったんだよって言って。
お
う。え、ホネストさん死ぬのって言われて。
死なないです。死なないですよ。
死ぬは冗談だとしても、こう、世間的には、コロナウイルスとかが出て
る。ああ、そうね。
風邪のインフルでしょ、次来るよって嫁さん言ってたよ。
いや、やめて、マジで。それはしゃれ
だ。その時、ホネスさん、ほんと死ぬかもしれないよって。
本当に。
本当だねって。
やめて、やめて、ほんとに。コロナウイルスとかかかったら、マジ、もう目も当てられないからね。いや、でも本当に、インフル、僕、インフルの予防接種受けてたんですよ。
あら、あら、
しかも A 型受けてたの。
あら。
10月に。
うん。
それでもかかったからね。
予防接種を受けてかかるっていうのは、ああでもな、免疫がうまくつかなかったっていうパターンもあるもんな。
まあつかなかったパターンと、まあかかっても重症化しないっていうことがあるらしいのよ。
ああ、なるほど。そうか。そうか、そうか。
そうそうそう。だから僕はもしかしたら、その予防接種してなかったら、40度ぐらいいってたのかもしれない。
なるほどな。
うん、8度8分でも、まあまあしんどかったけどね。
まあまあまあ、そうだな。そうだな。その体温で済んだってことは、ホネストボディがなんか一回体感した気がするっていう感じだったのかな。
俺10月に一回入ってんだからだな、みたいなのあったのかもしれない。
前来ましたみたいな感じね。検問所でな。
俺なんか今季なんか一回見ましたちょっと待っててもらっていいですか。
その警備ざるすぎだろう。
あ、ちょっと。一台通してもいいかなみたいな。ちょいみたいな。
本当
通しちゃうと俺、ちょっと熱上がっちゃうからみたいな。
本当は3台ぐらい通そうとしたんだけどな。
そうそう。
一台だけならいいよみたいな。
一台でちょっと体拒否反応起こしてるんで、ちょっと待ってもらっていいですかみたいな。待ってもらっていいですかじゃないんだよ。
手遅れ。
全部止めろそこは。
手遅れ。水際で一台通しちゃいました。
水際の対策になってないじゃん。本当にね、自分の体のことだから、ちょっとしっかりしてくれようと思うんですけど。まあ、そんなわけでね、今日、もう、ちょっと何としても配信したいなと思ったのは、お便り会なんです、今日は。
そうだね。
オムニバス配信で2月の頭にお便り持っててもいいんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとオムニバスで皆さん、お便り前回読めてない部分もありますから、
うんうん、
せっかくなんで今日やろうということで、うん、今日はちょっと収録をさせていただくということで、今日は、お便りから早速本編に入っていきたいと思います。
はーい。
1月のお便り会でーす。
このパターンが定着しつつある。
もうね、崩せないのよ、自分で。黒猫先生みたいになっちゃってるんですよ。ちょっと崩せなくなっちゃってるんですよ。
リスペクト度が上がっていってる。
さあ、ということで、1月のお便り会なんですけれども。
うん。
このね、オープニングと本編の間の、このジングルの間で、鼻がさらに詰まるっていうね。
本当に、このホネスターお便りを読み切ることができるんでしょうか。
いや、ちょっと呼吸困難になってくるかもしれないですけどね。ああ、
ハラハラしながら皆さん聞いていますね。
ということで、1通目早速読んでいこうと思うんですけれども。
うん。
12月の半ばにいただいたお便りでございます。
お、だいぶ前だね。
お名前ケリーさんからいただきました。
お、待ってました。
エアコンを買いました。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
小江さん、オネストさん、おはようございます。
おはようございます。
先日、エアコン、かっこエオリアを3台購入しました。
た、3台買ってる。
家電量販店に立ち寄った際に、エアコンを見ていたら暇そうな店員さんが、この冬のボーナスシーズンでお値打ちで、さらにこの時期は1年前の機種が一番安くなる時期であるから、お買い得だ、と言います。
うん。
遅かれ早かれどの道エアコンを買わなくちゃいけないから、じゃあ買っちゃいましょう、と思いました。
うん。
話を詳しく聞くと、3台目は半額にしてくれるというので、
うん。
2台でいいかなと思っていたのですが、3台にしました。
うん。
値札の金額の合計が存在で40万円だったところ、
うん、
35万円に値引いてくれました。
おお。
お店で使えるポイントが3万ポイント。商品券2万円分をもらい、1万2000円のサーキュレーターもくれました。
うん。
今度ポイントと商品券でテレビの買い替え費用に当てようと思っています。
うん、うん。
まあお得に買えたのかなと思っています。
うん。
もう一つ買うと半額ってサービスはスーツ屋さんでよく見ますが、うん、家電屋さんでも同じようなサービスがあるんですね。
うん、うん。
冷蔵庫や洗濯機なんかもあるとありがたいかもしれませんね。
うん。
友達とシェアすればお得じゃないかなと思いました。それではまたメールしますね。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。友達とシェアするか、冷蔵庫を2代目半額だったら友達とシェアするか、すげえ発想だな、ケリーさん。
まあ、そうか。だから同じ地元で、同じ高校の友達で、みたいな。でもそんな大きい冷蔵庫いらないしな、大学行くのに。
うん、そうだな。大学生レベルの時はな、その半額じゃなきゃ買えねえや、みたいなレベルの冷蔵庫買わねえから
そうだ。だとすると、社会人で結婚するタイミングで、引っ越しをするってなった時、でも同じタイミングで結婚するやつが周りにないとなかなか難しいもんね。
そうだな。冷蔵庫買ったら洗濯機半額っすよってなったら、あ、俺は冷蔵庫いらねえけど洗濯機欲しいみたいな人、いねえな。
冷蔵庫洗濯機難しいな。2個買わねえからな。
そうだな。2個買うってもうな。
あ、2世帯住宅じゃね。
あ、うん、まあ、うん、そうだな。でも家電量販ってもやっぱりこう、そこの需要を見出せるほど余裕ないからな。
っていうか、二世帯住宅ってそんなに数あるわけじゃないから、そのサービスは多分あんまり受けないだろうしね。
う
ん、
そうだな。
まあ、エアコンも部屋がいくつもありますから。
そうだな。3台で40万か。3台で40万のところ35万に値引いてくれて、ポイントが3万ポイントついて、商品券が2万円分ついて、1万2000円のサーキュレーターをタダでくれたと。
お。
さあ、もう、まさかのまさか算数の問題みたいになってきましたよ。一体、ケリーさんはいくら得だったでしょうか？
これはさ、5万円引いてくれたのが、この3万ポイントと2万円分の商品券で充填されたのかな？それとも35万に引いてくれた上に3万ポイントプラス2万円の商品券もらったのかな？
そうだな。そして、その35万円ってなってるのは、その3代目半額っていうものの適用されて35万円になったって意味なのか、それとも40万円でもともと半額だったのをさらに5万円引いてくれたっていうのか、もはやわからない。
難しすぎるだろう、この算数の問題。結果いくらなんだよ。
今すぐ答えを書いて、ハッシュタグ早つでツイート！
バラバラだわ。しかも誰も正解わかんない。ケニーさんしかわかんない、それ。
正解の方には、ホネスのインフル菌が飛んできます。
Wi-Fi じゃ飛ばないですからね、インフル。
本当だよ、もう。うちの嫁さんも言ってたよ。収録して大丈夫って。いや、さすがに大丈夫だろうって。スカイプ越しには来ねえわって。
スカイプで回線通ってウイルス言ってんだったら、そのウイルスもう、電子だよ、もう。すげえことになるわ。まあね。まあそういうわけで。こう3台買うという、やっぱりエアコン、まあ、引っ越すタイミングでね、ドカッと必要になることがありますから、こういうサービスもいろいろ出てきてるんでしょうね。サーキュレーターくれるっていうのは、まあ、あれなんでしょうね、節電対策とかなんでしょうね。
そうだな。そしてこの場合の時に、取り付け工事費用がどうなったかをケリーさんが書いてくれてないってあたりがちょっと心配なんだよな。
ああ、ベッドなのかもね。
ベッドなの？それだったら結構いろいろ話が変わってくるよ。
この5万円のポイントとか商品券では賄えないぐらいなのかもしれないしね。
そうだよね。だってポイントが3万と商品券が2万って、商品券で分けてるってことは、商品券多分その家電量販店で使えないタイプのやつでしょ。
ああ、
いろいろ考えちゃうよこれ。
そうか。でもさ、うん、テレビの買い替え費用に当てようと思ってますって言ってるから使えんじゃないの。
本当？じゃあなんで分けるの。
分からない。
あ、でもまああるんだろうな。お店でな、一回にさばいていい。
なんか、ポイントは。ポイントの上限数みたいなの
あるかもしれない。マックスが3万なんすわ、みたいな。
じゃあ、プラス2万は商品券で、みたいなのあるかもしれない。
店長権限で商品券2万円もつけるぞ、ってなる。
でも相当安くしてもら
って。在庫処分でサーキュレーターも持ってけって
売れなかったんだろうね、これ。
売れなかったんだろうな、サーキュレーターはな。
言うなよ、そういうこと。
多分な、エオリアってことはパナソニックのやつだから、サーキュレーターもきっとパナソニックのなんか、もうバーター見てるやつだぜ。
抱き合わせ定期のやつね。
そうそう。パナソニックなんかサーキュレーターとかバンバン作るからさ。ダブついてんだよ、在庫かなって。
これもう3個前ぐらいの機種だわ、みたいな。 怒るよ、これ、ケリーさん聞いたら。
ごめんね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてのお便りでございますけれども。
うん。
奥高さんからいただきました。これも12月16日にいただいております。
あ、どうもどうも。
初めてお便りしました。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。
うん。
リニューアル会から聞き始め、今回生まれて初めてラジオ、ポッドキャストにメールします。
あ、どうもどうも。
ありがとうございます。加湿器のお話がありましたが、
うん。
我が家でも冬の乾燥に悩んでいた時期がありました。
おお。
人からもらった超音波式を使ってみたのですが、
うん。
部屋の湿度計に全く変化が見られなかったため、早々にご退席いただきました。
就活面接じゃないんだからさ。
別の方式の加湿器を買おうか悩んでいた時に、
うん、
ふとエアコンの送風口に濡らしたタオルを引っ掛けておいたらどうなるんだろうと試したところ、効果てきめんで、それ以来我が家ではずっとこの方法を採用しています。外見は非常に不格好ですが、タオルを引っ掛け気化式悪くないです、
うん。
余談ですが、私は三重県南部、かっこ伊勢市で、うん、伊勢市出身で、
うん、
仙台で学生時代を過ごし、
え、
現在は三重県北部、かっこ桑名市で仕事をしており、
え、
お二人の住まいの近さから勝手に親近感を抱いています。今後も配信を楽しみにしています。そして良いお年をお迎えください。1月末今。1月末だぞ。
1ヶ月半経ってる。
もう悪いのは俺らだから。
ごめんなさいね。届いてましたよ、
うん。ありがとうございます。三重県伊勢市出身で仙台で学生時代過ごして桑名で今仕事してるんだ。
全然僕三重のこと分かってないんだけど、ホネストの実家に近いのは伊勢と桑名どっちが近いの？
桑名だね。
桑名が近い。
桑名の下が四日市なんですよ。
あら。
伊勢市ってもうぐーんと下で、あの伊勢神宮とかあるところが伊勢市なんで、
うん。
津の下の松坂の下の、まあ、鳥羽、伊勢ぐらい。
じゃあ、あの、もう三重県を縦に半分にパーンって割ったら下の側ってこと？
あ、まあまあ、真ん中あたり。
ああ、真ん中あたりなんだ。なるほどね。
あの、長い手裏剣みたいな形なんですよ、三重県って。
そうだね、棒手裏剣みたいな形で。な、うん、ていやーって投げるそうだな。
棒手裏剣のさ、その横っちょの短い部分の棒あるじゃん。
あ、取っ手のとこね。
そうそう。そこの部分あたりが鳥羽伊勢なのよ。
そうなのか。
鳥羽伊勢。海側の方がね。
ほうほう。
あれが、まあ、ちょうど真ん中ぐらいでしょ。で、ね、結構下にも長いから。
そうだね。
そう。尾鷲とか行くともう完全に下なんだけど。そうそう、そうなんですよ。
なるほどね。
で、桑名はもう全然上。
全然上。
もう名古屋の次の次ぐらいだから。
へぇ。
名古屋、弥富。で、まあ、その後長島とかって桑名なんだけど、長島スパーランドというのがあって。うん、で、その次が桑名なんですけど。そうそうそう。で、その次が富田で四日市みたいな、そんな感じですね。
そうですか。
そうなんですよ。
確かになんか不思議な、縁が感じやすいね。
そうだね。まあ、ただ今僕、ちょっと三重県を離れても久しいので。
裏切り者め。
裏切ってないわ。何一つ裏切ってないわ、三重県のこと。実家まだあるわ、三重。まあでもそうね。
そうですか。加湿器ね。でもこういう、なんだ、あの、エアコンの下にタオル引っ掛けとくっていう。
はいはいはい。
まあ、巡り巡ってこういうのが一番いいんだよね。
でもホテル行くとさ、やるよね、結構。
ああ、そうだね。民間療法みたいなノリになっちゃうけどね。
でもさ、ホテルってほら、加湿器ないとこ多いから、まあ、借りるのもめんどくさいから、もうとりあえず、風呂出たら風呂の扉開けといてさ、こう、体拭いたタオルはなんか干しとこうみたいな感じになるじゃん。
うんうん。
まあ、あれも本当は部屋の中ちょっとカビちゃいそうだから、あんま良くないんだろうけどね、風呂開けとくっていうのは。
まあね。まあでも、あの、まあ、タオルだったら自然と洗濯するだろうからね。
そうね。
メンテはすることになるからね。
うん。
ある意味一番衛生的な気はするよね。
そう、あれ干してないとでも本当に全然違うんだよね。喉カラッカラになるのよ、朝。
カラッカラになるの？
カラッカラになるの。
ゾウ印だ、ゾウちゃん大丈夫？ゾウちゃん生きてる？
ゾウちゃん、あ、うちはね、うちは大丈夫よ。
あ、そうなんね。
あの、そうだ、だからホテル行った時よ。
ああ、はい、そうだ。ホテルってなんであんな乾くんだろうね。
お、びっくりするよね。なんか、ずっと換気されてるからっていうのもあるんだろうけどね。
ホテルって温度調節難しいよね。この、
難しい。
つけっぱで寝るの嫌だなって思いながらな。
そうそう。
消したらめちゃくちゃ暑くなるしなみたいなね。
そうなのよ。 あれ、もうちょっとうまい具合にしてほしいよね。ホテル。ほんと申し訳ないんだけど。うまい具合になんかミストとか出しといてほしいわ。
まあ、部屋のグレードがな、そのレベルってことなんだよな。
自分たちの生活レベルを指し示したみたいな感じ
だった。そうなんだよ。もう、所詮このグレードの生き方なんだろう、お前はって言われてるようなな。
僕が泊まってるホテルそんなことないんですけどってみんな思ってたらちょっと嫌だな、それ。
そうだね。
どんなに安いホテルを泊まってるのみたいな。一番安いホテル泊まりますけど、我々。
ホテルで、喉痛くなるってどんなホテルだよ、どんな部屋だよって。
やべえな。マジだから、これ。毎回
そう。まあでもな、会社の出張レベルってそうなるよね。
そうなんだよ。
結局そこが一番愛用されるからな。確かにな。なんか、そこにブルーオーシャンある気がするよな。お手軽加湿装置みたいなな。
おう。あれ、いいんじゃない？ちょっと、シャープに声かけて開発しようよ。
そうだな、なんか、ハンディ扇風機ぐらいのノリの、湿った何かを立てかけられるサーキュレーターっていう。
あ、でも、いやまあ、あれもお高いんだけど。
お高いんだけど？
この、寝るそばに置いとける個人専用の加湿器みたいなのもあるじゃん。
あるね、あるね。
そう、あれもさ、結局1万ぐらいするやつ。この前、乃木坂工事中でそれ出てて、結構みんな買ってたんだけど。あれ、あれいいよ。あと、設楽さんもね、すごい欲しかった。
パーソナル保湿器みたいなでしょ？
あ、そうそうそう。あれいいなと思った、確かに。
そうか。
持ってきるし、やっぱり移動とか多いと、あれ、やっぱり喉ね、結構カラカラになる人はいいんだろうなと思ったけど。
そっか。
お
シャープならできると思うんだよな。
シャープさんは絶対いけますよ。
心、湿度。心湿度。よし、これでいこう。
心湿度ってなんでいきなりそこだけ日本語みたいな。
心エアーもう作っちゃったから。心湿度でいこう。
心ウォーターとかね。
心湿り気とかさ。
ダセえ。ダセえよ。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そして3通目です。
うん。
ラインアントにいただきました、農家の嫁ちいちゃんさんからですね。ありがとうございます。うん、
どうもです。
こんばんは。加湿器の話、それぞれの長所と短所、よくわかりました。
どうもです。
我が家は薪ストーブがあるので、湿度はかなり重要です。
へ
ぇー。薪ストーブを導入した最初の年には、室内の湿度がカラッカラの 20% を切り、家族全員インフルエンザにかかりました。タイムリー。これ12月中旬にもらってたホテルのね、タイムリー。
予言のような。
それから薪ストーブの上に鍋を2つ置き、洗濯物を部屋干しし、加湿器を24時間フル稼働することで何とか湿度を保っています。
へ
ぇー。薪ストーブイコールおしゃれとかけ離れた生活をしています。
ああ、そっか。
小平さん、お子さんが生まれるんですね。
ありがとうございます。
本当におめでとうございます。
ああ、本当にありがとうございます。
奥様をいたわってあげてくださいね。
どうもです。
出産のご報告、楽しみにしています。
ありがとうございます。
ました。ありがとうございます。
薪
ストーブがあるんだ。
薪ストーブで、カラッカラの 20%、20% ってもうすげえな。
薪ストーブってさ、
うん。
何部屋閉め切っとくと死ぬやつ。
死にかねないと思うよ。
一酸化炭素というか、煙出るよね。
煙出るでしょ。煙突がどうなってるのっていうのはあるけど。
いや、マジ、そんなすごい家住んでんの？
まあ、そうだな。農家の人だからな。どうなんだろうな。
どんな部屋に置いてんだろ、薪ストーブ。リビングに普通に薪ストーブ置いてあるのかな。
でも逆にリビング以外なくない？
そうね。
寝室数とか入れたらちょっと引いちゃうよね。
うん。それこそ自殺行為だからね。いやー、そうか。薪ストーブってでも、
うん。
あれか。
あれだな。いたよな、そういう、欅坂のなんかキャプテンそんなやつだったよな。
菅井さんね。
あ、そうそう、それそれそれ。
あれは実家っていうか、軽井沢の別荘に暖炉があるから、
ね。あー、そういう感じか。
薪ストーブってでも、あれかな？やっぱり、その、農家とかで、桃とか作って出た薪とか使うのかな？もう全然違うのかな？
ひょっとして、菅井さんってこと？
嘘でしょ？
菅井様？お嬢様ってこと？
菅井様、その薪ストーブがどういう薪ストーブかにもよるけどね。
ひょっとして馬とか乗れるタイプの人かな？
ガチで乗れるかもしれない。
そうだな、ガチで乗れるかもしれないな。
そうか、すげ、全然想像つかないけど、薪ストーブ。
薪ストーブ、まあ、あるのはまあ、もうしょうがないよね。薪ストーブ。
そうだったら別に、いいと思うよ。
薪ストーブを導入したっていうことはわざわざ入れたんだよね。
そうよ。
あるから使おうじゃないんだな。お金を払って導入したんだな。リフォームとかリノベーション級の何かをしたってことだな。
いや、それが、据え付けタイプなのか、移動できる式なのかが分かんないからさ。
移動できるタイプ？マジ？
でも、さ、あの、おしゃれな薪ストーブあんじゃん。
でも、あれ、ああいうタイプのやつって、本当の薪じゃなくて、フェイクの薪っていうパターン多くない？
あ、まあね。でも、多分、想像するに薪ストーブを導入したということは、おそらく農業の関係で何かを栽培していて処分をするのに木がたくさん出るからそれを燃料にした方がこの処分をするお金もかからずに木は暖房に使えるからいいんじゃねえかっていうことで検討したのかなって勝手に想像してるんだけど。
まあまあまあな、薪が手に入るってのもなんかよ、いまいち想像つかないけど、まああるんだろうな。
まあだから薪なのか、薪って何？薪。
まあ、どっちにしろな。加湿器で足りるのかな？ゾウジルシとタイガーの加湿器、ダブル稼働ぐらいの勢いになるよな。
そう、だって鍋2つ置いて、さらに加湿器24時間フル稼働で、湿度保ってたもん。
洗濯物も部屋干してる。あれ？すごくない？超音波式以外全部ある。
本当だ。
だって、加熱式が鍋2つだから 2台と、
そう。
どっちの加湿器かわかんないけど、加熱、あ、ひょっとしてこれ書いてないけど、加湿器って超音波式だったら揃ってる。部屋干しが気化式だから、揃ってる。
やばいじゃん。
すごい。3つ揃って、部屋中加湿してる。
でもそれでやっとなのよ。
それでや、薪ストーブの火力半端ないな。
でもやっぱり、実際の火だからね。
そうだな。
うん。
薪ストーブの上に鍋2つ置くってことは、鍋2つ買わなきゃいけないんだよな。
いや、あるだろう、鍋2つ。
いや、でもだって、あの、冬はストーブ使うからシチュー作れねえわ、みたいになったら嫌じゃん。
確かに。
いや、カレー鍋二つ使ってるわ、みたいな感じだったらさ、嫌じゃん。
嫌だ。
安くてもなんか買ってこようぜ、ってなるよね。
いや、薪ストーブの上で作るんじゃないそれは。
マジで。
想像が過ぎるわ。うん、まあ、あの、ぜひ続報お待ちしております。
待ちしております。
はい、そして4通目でございますけれども。
うん。
奥高さんからまたいただいております。
あ、届いてないわけじゃないんですよ。はい。
明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
内容でございますけれども、明けましておめでとうございます。うん、以前メールした奥高と申します。
うん。
今年も面白い配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ハヤツークラシック聞きました。
お。
リニューアルから聞き始めたために、過去はどんな感じでおしゃべりしていたのか気になっていましたが、
うん。
今とあまり変わらないんですね。
そんなことないよ。
これからもコンスタントに過去回聞きたいです。
あ、そうですか。
さて、EP35B で、
なんか
英語のあれだな、なんか教科書のセクションみたいな。
本当だよ、トイックのテストでも始まるのかなみたいな。
EP35B。B じゃねえわ。B じゃねえわ。35B で話題に上がっていた、亀田製菓の技のこだわりが私も大好きで、仕事中によく頬張っています。
音鳴らないっすか？
バイバイってやつね。
あいつまたせんべい食ってんな。
ごえさんがおっしゃっていましたが、私も最近、米花が恋しくなることが増えました。
米花って言うんだ。
純米いいですよ。昔は全く興味なかったのにです。
うん。
3回目の、年男を迎えて、味覚が少しずつ変わってきてるのを実感しています。
うん、そうですか。
話は変わって、ポッドキャストアワードにハヤツを推薦しました。
ありがとうございます。
審査員の目に留まって聞いてもらえたら嬉しいです。
うん。
それでは今後も配信を楽しみにしています。ということでいただきました。
おはようございます。これはまたタイムリーだね。
タイムリーですね。
ポッドキャストアワードは確か1月末が締め切りでしたんでね。
そうなんですよ。もうあと4日ぐらいですか。
うん。
ね。ポッドキャストアワード。ジャパンポッドキャストアワード2019というのが開催をされておりまして。
うん。
まあこれはあの日本放送ね、ラジオの日本放送さんが主催で、Spotify が協賛。 うん、まあ、その他いろいろ音声メディアが協力というような形で、
うんうん、
この2019年に配信されているポッドキャストでアワードを決めようというような大会があるんですけれども、
うん、
皆さんの推薦、まだまだお待ちしておりますよ。
そうだね、なんか最後の最後に駆け込み多いな、この番組みたいなのもね、それはそれでなんかいい気がするからね。
僕たちは期待している。かの昔ね、あの特勤マッシュにこうお便りをね、送れ送れという風に促したらみんな送ってくれたじゃないですか。
もう何年前だろうな、そのハヤツの資格の時の、あれ2013とか4とか、
そうね、7年くらい前。
ずっと前だね。
いや、それの力をまた皆さん、僕もちょっと最後の最後で自炊、じゃ自煎しようかなと。
自炊するの？急にご飯炊き出したな。美味しいな、卵かけご飯とか言い出したな。
自炊しようかなと思ってますんで。
なんかこう。
ぜひ皆さんもね、推薦よろしくお願いします。
お願いしますね。
はい。
そしてクラシックはですね。
はい。
まあ、今とあまり変わらないのをセレクションしたんですよ。
そうね。近しいからね。
そうなの。
今に近いところからこう、ピックアップしてるから、あんまり、そんな変わんないですね、みたいな感じですけど。
そうなんですよ。今回も実はね、ホネスとかインフルでダウンしても、今週は配信できねえなと思ったから、じゃあ、過去回一本配信して、お茶でも逃がしとくかって思ってたんですけどね。
そうね。僕がなんかメキメキと復活したからね。で、次僕がダメとか、小江さんが無理ってなったら、ちょっと過去回また。なんかしますね。
そうだな。そういう意味では、こう、この過去回がいいっていう思い出があったらな、定期的にくれればな。
そう。言ってください。それ流しますんで、皆さん。ね。
なんで休まないんですかとかいうお便りはやめてほしいな。
そしたら、1ヶ月ぐらい過去回配信月決めるから。
無言で、こう、過去回をひたすら配信しだすから。
ね。はい。ぜひ、また、ハヤツクラシック流れることを楽しみにしていただければなと思いますけれどもね。
うん。
味のこだわり、味のこだわりじゃない。技のこだわりね。
味のこだわりってなんか他のもあって、確かにあったな、なんかな。
味のこだわりなんだろう。技のこだわり美味しいよね。まあ前も言いましたけどね。
うん。
いろんな米菓まだまだ美味しいのたくさんありますんで、発掘していきたいと思いますけどね。
うん。最近はせんべい食べてないです。
僕もあんまり食べてないな、せんべい。
やっぱりこう、嫁さんが糖質を気にするようになってからな。
そうか。
せんべいなんてもう、敵だって、なりましたね。
悲しいあんなに糖質で言ってた
の。我が家でこうずっと、我が家でというかもう流行り物通信もながらずっと象がドライガーとか言ってたのよ。もう家でも糖質は敵だって言いましたね。
もう、だから自分がいざその立場になるともうすぐ糖質つけ捨てるから、これ。
そう、もう。もうお前もかっていう。ひどいっていう顔で見られてる感じがしながらな。
象と虎が今じとーっとした目で見てます
よ。じとーっと。悪魔のおにぎり持ったポンともじっとーって。
じっとー。
結構美味しいよーみたいな顔。
会社にいる頃は食べていいじゃん、みたいな。
昼はこのおにぎり美味しいよ。疲れたらせんべい美味しいよ。
めっちゃ言ってくんじゃん。三人ともめっちゃ言ってくんじゃん、そ
じっとーっとした目でな。ポイントもつくよみたいな。
それ別にローソンだと普通だけどな。
国のポイント還元も6月で終わりだよ。
そうですね。
今だよ、みたいな。
今食べといてよ、うん、つって、ね。
買いだめしないって。
買いだめで腐るだろう、おにぎり。食べるな、おにぎりを。はい、ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
はい、そして続いてのお便りです。ヌメさんですかね。
ヌメさん。
ヌメさん、ニュームさん。うまっ。かけらじにもお便りいただいてね、読み方わかんなかったんですけど。
文字面はツイッターで見たことあるな。
うん。いただきました。
うん。
おやさんはじめまして。ホネストさんお久しぶりです。ということでいただきました。
どうもです。
はじめまして、初めてお便りいたしました。リュメと申します。
うん。
ハイレモの通信簿を聞き始めたのは、新シーズンになってからなのですが。
うん。
実はホネストさんを追いかけてきた流れでありまして。
おぉ。
お気に入りだった駆け上がりラジオがまさかの無期限休止状態になってしまい。
はぁ、あ。
ぽっかりと空いたその心の隙間をどうしたものかと思っていましたら、
はあ、
そうだ、ハイレモン通信簿に行けばいいんだ、と気づき、こちらへ到着したんです。
なるほどね。
合わせて聞いていただいてもよかったんですよ。で
まあ、新作を待ってるからな、かけらちゃん。
まあね、そうね。さて、聞き始めて思ったのは、
うん。
かけらじの時とは少しテイストが違うホネストさんを知ることができた感じがします。
まあそうだろうね。
小平さんがとてもキャラが立った面白い方なのでそのせいなのかホネストさんも会話のやりとりが幼馴染と会っているような気さくで気楽な楽しい雰囲気を感じました。
でも幼馴染あっちだからね。そうじゃないからね。
あっちの方が幼馴染ですね。かけらじもとても面白かったのですが、かけらじは青年、はやつは少年というイメージを持ちました。マジで？そうか。あ、そうですか。
なるほどね。
前置きが長くなりましたが、
うん、
今回お便りしたのは、ちょっと待って神様を私も見てましたよということを伝えたかったんです。来た。
やった。すごいな。そのためだけにはやつに初めてお便りしたんだね。
やったよ。
すごいな。
今からもう16年前のドラマなので俺間違ってたじゃん。細かいところは忘れてますが、ずっと記憶に残るいいドラマだったと思います。
なるほど。
泉ピン子と宮崎葵は事故でぶつかって二人とも一旦天国へ行くんですが、
うんうん、
天国の人かっこ京本まさきに、
あら、
宮崎葵は下界へ戻り、泉ピン子は死を宣告されてしまいます。
はあ、は
あ、でも未練があるぜ泉ピン子は宮崎葵の体を借りて下界へ戻りたいと頼み込み、家族の問題で生きる希望をなくしていた宮崎葵はその申し出を受け、期限付きでピン子は家族の元へ向かいます。もう泉ついてない最後。小枝さんが見てくれることを期待してここまでにしますが、家族の絆とか語られなかった思いなど心が温まるいいドラマだと思います。
なるほど。
暖冬とはいえ、まだ寒い日が続きますので、お体ご自愛ください。
本当だぞ。
毎週の配信、楽しみにしています。それではまたということでいただきました。ありがとうございます。
暖冬とはいえ、まだ寒い日が続きますので、お体ご自愛ください。
2回読まんでよろしいね、それ。俺に言うな、それ。鼻詰まっとる、今。これね、かけらじからこっちに来ていただいたということで、本当にありがたい限りなんですけど。
いいさ、あんまり聞かないパターンですな。
これ、でもね、かけらじの時とは少しテイストが違って、まあ多分リニューアル後に初めて聞いていただいたんで、その感じを持っていただいてると思うんですけれども。
うん。
実はリニューアル前とリニューアル後でね、僕意識的にちょっと変えたことがあるんですよ。
あらあら、何ですか？
さ、その意識的に変えたこととは何でしょう？トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥル
ピンポーン。
はい、どうぞ。
部屋の乾燥を気にしない。
だから風邪ひいとんねん、こっちは。おい、ちゃうやろ。
子供が具合悪そうな時は、子育てに積極的に関わる。
それまでもしてましたし。
そうだよな。
番組のことですからね。
なんだろうな。
これね、気づいてる人がどれぐらいいるかわかんないんだけど。いや、マジな話、一個ちょっとね、変えたことがあって。
なんだろうな。
なんだと思う？
電話風で話すをやめる。
今でも電話風だわ。
変わってなかった。
これね。
なんでしょう。
小平さんに、
うん。
物おじしなくなったのよ。
あ、そうなの？
一番わかりやすく言うと、
うん。
バンバン突っ込むようになったのよ。
あ、ほんと。へぇ。
そうそう。前はね、そこまで多分突っ込んでなかったんだと思う、昔は。
は
ぁ、
あ、はぁ、
あ。なんか、まあそもそも小平さんもここまでボケてなかったってのはあるんだけど。
まあそうかもね。
二人とも淡々と喋ってたじゃん。
そうだね。
だから僕も突っ込むところもなかったし、小平さんもボケることなかったんで、ただただ流行り物紹介する番組だったんですよ。リニューアル前、まあ直前ぐらいまではそうだったのよ。
うん。
で、徐々に途中から小平さんがボケ始め、
うん。
あ、これは俺も突っ込んでいいのかなっていう空気になり始めて、いよいよ、もうバンバン突っ込んでいこうっていうのがリニューアル後だ。
まあ、そうかもな。僕もリニューアル後はな。どういう突っ込みを発生させるかっていう軸で考えてる時あるからな。
期待に応えられてるかどうかが不安だよ。
ここでクイズを出せば多分ホネスだったら、シャープのことをなじってくるに違いないって思いながら、こう、組み立ててる時あるからな。
いやいや、でもね、小枝さんのこの突っ込みができるようになったのはやっぱり、まあ、変わったのかなと思いますけどね。
なるほどね。ありがたい限りですね。
ええー。まあ、そこから聞いていただいてるから、多分少年っていうイメージを持っていただいたんだろうなと思いますけど。無邪気ですからね、今二人ともね。
まあ、そういった意味では当時、かけらじは結構スタンスぶれなかったもんな。
ぶれなかったよ。あの番組は、まあ、喧嘩はするしね。
やっぱそこは印象深いんだね。
結果はする。もう印象深いっていうか、もう俺の心に深く残ってるからね。あの、前澤社長の出来事はね。そらそうよ。聞いたことない方、ちょっとかけらじのね、前澤会だけ聞いてください。あの、かけらじ聞くの嫌になりますから。本当にね。まあ、そんなね。かけらじとハヤツーではちょっとキャラクター違う私なんですけれども。
まあ、そうだろうね。
まあ、それはしょうがない。やる人が違うから、それはね、変わってきますよ。それはね。
まあね。
うん。
それとも悪い変化だとは思ってないんでね。
まあまあ、そうね。まあ、それがあったからこそ、僕もやっぱり小平さんにこの、ちょっと待って神様を紹介できたわけですからね。
ああ、そうだね。
ええ。
このドラマ、見てなかったよ。
知ってたよ。
まあ、僕大体あのこう過去のドラマの話とか言われるとね、
うん、
あの僕ってあの生まれ秋田県なんですけど、
はい、
秋田県って TBS 系の番チャンネルがないんですよ。
お
う
お
うだから大抵の場合あの高校以下ぐらいの頃の TBS ドラマって大抵見たことないんですよ。
ほうほう。
で東京に出てからも TBS を見るっていう文化が馴染むまでになかなか時間がかかったんですよね。
あ、そうなんだ。
そもそも TBS ドラマっていう、そういうカテゴリーあるんだっていうのを知ったのは結構遅くだったんで。
ほ
う
ほ
う
ほう。
知らないことはあるのはまあ普通だなと思って、昔のドラマの話をされたら、嫁さんに聞くんですよね。
ほう。
ねえねえ、ちょっと待って神様って知ってるって言って。ホネストが知ってるって面白いって言ってたよって言ったら。
ほ
う。って言われて。そっかーって。そういう感じかーって。
反応薄すぎないそれ。何それ。もうちょっとなんかあるでしょ。いやー、それ、知らないなーぐらいあるでしょ。
宮崎葵と泉ピン子なんだってーって。そこまでは言ったんですよ。
うん。
そっかーって言われて。うわ、今そういうテンションじゃないんだなって思って、もうその後黙りましたよね。
そっかーじゃないよ。そう。見てよ、ちょっと。
ねえねえ、じゃあビーチボーイズは好きだったって言うと。
うん。
まあ、私その頃ちっちゃかったからなーって言われて。うん、この話するんじゃなかった。
後悔してんじゃないわ。おい。確かに、確かに、二十数年前は結構でかいけど。まあ、あれも再放送してほしいな、ビーチボーイズな。
最近我が家では、コウノドリと、またステージで帰りますが、再ブーム中です。
なるほどね。
またステージで帰りますよ、ホネストは。あ、出演してるんですよ、ホネストはね。ホネストって役で出てるんですよ。
出てねえわ。
あれ、ほんとやばいよね。やっぱり心えぐられるよね。
向井治ね。
もう、徹夜でな、徹夜で仕事して、たまにお酒飲んだら酔いつぶれて倒れて。もう、小説の方も読み始めてな。そっちはそっちでもっとえぐいホネストの人生がな。
めっちゃ好きじゃん、それ。
もう、ホネスト、もうね、読むとこうあの、ぬくいところを読んでた時以来だよね、こう、絵が浮かんでくんだけども、こう、ずっとホネスとかなんか困りまゆってなんか辛い顔しながら働いてるっていう。
でもあの、向井治が最後の方でやってたあの、ゾーンに入ってブーブーブーブーって打つ感じ？
うん。
あれ、ちょっとわかるよね。文章とかでこの、なんか作んなきゃいけない時、もうなんか、ああ、もうこれ、ああ、そろそろ書けるわ、みたいな。
でもあれ小説だとこう、あいつはあの時アドレナリンが出ていて、アドレナリンに酔っているんだって、仕事をしていることが気持ちよくなってるんだよって言われててこう、うわ、ホネストーって思いながらな。うわーって、死んじゃうよ、お前とか思いながらこう。
まあ最近はその仕事と仕事の合間に子育てって入りますから。まあそれは、さらに忙しいですけど。
そうだな、よかったな。ちょっと変わったな。
だから、内田幸寄りになってきたよね。だからね。
そうだな。
うん。子育て方面行くとね。
でも、種田さんも変わろうとしてたんだよな。変わろうとしたけど、変われたかったんだよ。でも、変わろうとしてるんで、そこを認めてあげてほしい。
膨らますな。定時で帰ります。膨らますな、もうこれ以上。
定時で帰れないって、最後の最後まで言ってたけども、帰れるような努力をしてほしい。
ぜひ、皆さんも見ていただきたいと思いますけどね。
これね、ちょっと待って、神様、面白いらしいですよ。
はい。そして、最後のお便りでございます。
うん。
スマホケースの話ということでいただきました。
おお、
どうもこんばんは、かなめです。
どうもこんばんは。
かなめさん、ありがとうございます。
うん。
以前スマホのケースやフィルムにこだわりがないという話があったのを思い出したので、少し私のこだわりについてお付き合いいただければ幸いです。
うん。
現在私が使っているのは iPhone 6S で、
うん。
発売してすぐに購入したので4年余り使い続けています。
おお。
今までで一番ひどい落とし方をしたのは、およそ2メートル強の高さからアスファルトに直撃だったと思いますが、
うん、
目立った傷もなく動いています。
ほ
ー。そんな私が進行しているのは、アーバンアーマーギアという対衝撃ケースです。
ほうほうほう。
これさえ使っていれば、まず壊れることはないと信じています。
うん。
なんなら同じくこのケースを使っていた友人は、外した途端に落下させ、ガラスを粉砕させました。
うん。
そろそろスペック的に辛い 6S ですが、
うん。
機種変更するのは壊れた時か、ケースの在庫がなくなった時だと思っています。
うん。
フィルム？フィルムは貼ってません。
うん。
そもそも今のスマホのガラスは非常に高品質で高高度なので、傷つくことは滅多にありませんし、このケースが守ってくれています。
うん。
少し不況じみてしまいましたが、ガチでおすすめなので、よくスマホを落とす人は検討してみてはいかがでしょうか。iPhone から送信ということでいただきました。
なるほど。ありがとうございます。
対衝撃ケースね。
がっちりしたやつだよね。
なんかさ、周りにこう、なんか、結構、ガションって感じのやつでしょ。
まあまあまあ、そうだね。
でもそうね、それのケースがあったら確かにフィルムはいらないのかもしれないね。
僕、フィルムの場合って触り心地みたいなところで、貼るときあるんですよ、
うん。はい。
僕も元パズドラ芸人なので。
芸人かどうかはさておき、うん。
なんか、僕、ケースよりもフィルムの方に重きを置く気質が強いですね。
あ、そう。
うん。
やっぱり、触り心地の方が重要なの？
まあ、パズドラにおいてはね、やっぱりこう4秒しかなかったからね、当時はね。
あ、まあ、滑り心地によって全然違うもんね。
そこが大事だったんですよ、当時は。
わかるわかる。僕もやってた頃、なんかちょっと汗かいたら引っかかって、っていう時に結構あったもん。
ってなって。
トゥン、トゥン、トゥン、トゥン。あ、意外と行ったな、これ。
よし、出勤場って言ったな。それはな、新幹線の中でね、隣のおじさんがな、裸足で冷ましながらな。
詰め込んでくるな、もう、昔のやつを。
昔のそういえばラジオだわ。
そうか。まあ、ゲームをやる、まあ、パズドラは特にそうだったかもしれないね。
まあ、そういうのもあってね。まあ、あとは、でもケースとかはね、そんなにこだわりがなかったんだけども、
お
今僕というかもう僕も4年前ぐらいか、機種変したのって。
うん。
当時、嫁さんがね、もう携帯ダメだっつって、変えなきゃならんっつって、変えようと思うんだよねって言われた時に、
うん。
同じのがいいって言われて、あ、そうっすかって言って同じのにしたんですよ。
ほう。
それが僕も一緒のiPhone 6S なんですよ。
おー。
じゃあ、ケースも探しに行こうぜって言って買ったのが、よくある手帳型なんですよ。
ああ、パカってやるやつね。
そう、パカって開くやつ。意外とあれは、慣れると扱いやすいもんだなって思ってます。
あ、そうなんだ。へえ。
カード1枚入るって結構便利だなって思ってね。
ああ、iPhone の場合はそうかもね。
すげえ便利だなって思ってね。
うん。
もうこんな仙台市地下鉄のさ、定期券なんてさ、iPhone 対応するわけねえじゃんって思いながらな。もうここに入れるしかないよねって言いながら。
はあ。
それがね、もう、それがすごくいい。
なるほどね。
うん。あとまあ、iPhone 手帳ケースってまあ当然なんですけども、
うん。
右利き用なんですよ。当然ながらね。
あー、そうだね。開くのこっちだもんね。こっちってわかんないか。国語の教科書じゃないの。逆だな。
そうだね。漫画と同じ開き方だね。
あ、そうそうそう。そうだね。
でもあれが最初はね、どうなっかなって思ったけどね、思えば僕ずっとね、ずっと携帯って右で使ってたから何の違和感もなくてね。
いや、だ、やだよ、それ。
問題ねえじゃんって言いながらね。
今の流れだと不都合あったのかなの流れだと思ってたから。
いやー、ちょっと買う前はね、いや、不都合になるんじゃないかなって思ってね、やったらね、あれ、そういえばずっと僕右手でやってたんだ。そういえばそうだって。発掘あるある大事で言われて以来ずっとそうだわって言いながら。あの番組終わったけどなーって言いながら。
怒涛のように昔の話をぶっ込んできたな、今。あるある大辞典、懐かしすぎるだろ、それ。
そう、あるある大辞典でな。左利きのやつは、意識的に右手を使うと頭が良くなりやすいよって、そうなのか、じゃあ、今、もう俺はずっとガラケーをずっと右手で使うようにしようって言われて、こう、ずっと携帯をそれ以来ずっと右手はってもやろう。
すごいな、発掘あるある大辞典。今でもその思想が生き残ってんだな。
僕のマインドにはずっと残ってるよ、もう。なんで右で使うのって言われた時に、いや、その当時な、発掘ある誰で辞典ってなかったなって、いちいち説明しなきゃいけないんだ
よ。その、発掘あるある大辞典という番組を説明するところから始めなきゃいけないんだよ、それ。そうですか。
そうなんです、ね。そんなわけでこだわりはないです。
僕もそうだな、僕もなんだろうね。でも、今、会社の携帯の、僕会社の携帯は iPhone なんですけど。
あらあら。
勝手にね。
勝手にね。
勝手にっていう言い方はあれなんだけど、
うん。
もらった時にもうすでに、フィルムが貼ってあって、
はあ、はあ、
そのフィルムが、ガラス製のフィルムなのよ。わかる？
厚ぼったいやつってこと
でしょ？あ、そうそう。厚ぼったい、ガラスでできてますみたいなやつ。
うん。
俺、嫌いなのよ、俺。
あ、嫌いなのか。
でさ、もう案の定さ、それを、カバンの中に突っ込んでたでさ、うん、パッて見たらさ、ちょっと上の方割れてんの。
割れてんの？
フィルムが割れてんのよ。
ガラス、フィルムの、ガラスフィルムのガラスの部分が割れてんの？
そう、ガラスフィルムのガラスがちょっと欠けちゃってんの。
なんでやねん。
いや、なんか圧迫されたんだろうね。いろんなところで。
圧迫したの？
いや、カバンの中入れてるから。
あ、そうなのね。
もう、これ普通の iPhone だったら、普通の画面だったら絶対割れてないのに、お前変なフィルム貼るから、もうそのガラス割れてしもてるやん、みたいな。もう余計なことするっていう感じね、今。
もうね、携帯を傷つけることかな。もう、すごく嫌いなホネスですからね。
そう、すごく嫌いなのよ。だから、上に貼ってるフィルムも絶対割れないやつにしたいのに、なんであえて割れるガラスにしたんや、これ。
そうだな、もうなんか人生の中でな、傷がついたと思ってな、レッテルがなんか貼られてるんだな。こいつ、フィルム割るやつみたいなレッテルが貼られてるような錯覚に落ちてな。
まさに今その状況だわ。わあ、俺、画面割ったやつみたいになってる。でも、欠けてるだけなのよ。バキバキに割れたわけじゃなくて、端っこがパキってなってるだけだから。
ああ、あるか。
まあまあ、そんな見た目にはわかんないんだけど。
そうだな。
そのパキが俺許せないわけ。
まあ、あと、まあ、ガラスはどうしてもな、その、起点が発生するとな、そこからバキバキバキが起きるからな。そうだ
ね。まあ、そんなわけでね、皆さんも、おすすめのケース、フィルムあれば、教えていただきたいなと思いますけどね。まあ、そんなわけで、お便りこの辺で終わっていこうと思います。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。さあ、ということで、オニバスハヤツやってまいりましたけれどもね、次回が40回ということで。
お便り全部読み切りました。
読み切りました。
ありがとうございます。
まだまだね、皆さんからのこの2月末のお便り会に向けてお便りお待ちしておりますんで、どしどしお送りいただければと思いますよ。
思いますよ。
お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページをハリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方はハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。
まーす。
そんなわけで、入り物通信簿第39回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
ホヘイでした。
では皆さん次回まで。ごきげんよう。さよなら。
また来週。